5度起動設定の30のことがない。そのうち、パソコンの手入れをしていいということに備える。定期的にパソコンの手入れをしておきましょう。パソコンは超合金です。手入れをしないまま使い続けていればだんだん調子が悪くなります。久しぶりにパソコンの電源を入れると壊れていたということもあるでしょう。起動設定の申し込みは予約開始と同時に申し込みが出そうです。1分1秒を争う時間の勝負になるでしょう。この時パソコンが故障していたり調子が悪かったりすればスムーズに申し込めません。ようやくパソコンが使える状況になった時は締め切りが終わっていたという状況では避けたいところですね。スムーズに使える状態になっていないとパソコンがあっても魅力が半減するのです。パソコンはいざということに備えてきちんと手入れをしておきましょう。故障していることがあるなら早めに直しておきます。予定の配慮は作業や先生とのタブリスクの最適化などの工夫も有効です。少しでも動作が早くなることがあるならきちんと設定しておくといいでしょう。見やすく解除されるだけでも随分災害が向上するはずです。きちんと手入れをしていればいざということも安心です。災害時にすぐ再度パソコンの手入れをしておく。5度起動説明会の30のことがない。その2、起動説明会の情報を入手する1つの手段。起動説明会の第一歩は情報の入手です。起動説明会の一定が分からなければ出席の必要がありません。起動説明会の情報を入手するには主に次の3つの手段があります。1、起動のウェブサイト。起動のウェブサイトに起動説明会の入手について掲載している場合があります。見落としがないようウェブサイトをスムーズまでよく確認しましょう。2、就職情報サイト。就職情報サイトには定期的に企業説明会の案内が掲載されます。また就職情報サイトに登録すれば企業に合わせた企業説明会の情報が送られます。業界や場所などの条件の絞りでは効率よく情報を入手できるでしょう。3、新聞雑誌。毎年就職活動の時期になると大手新聞に企業説明会の情報が掲載されます。また就職関係の雑誌でも企業説明会の情報が掲載されています。就職活動中は企業説明会の情報がないか確認する習慣をつけておきましょう。4、大学の就職課。就職関係の資料やポスターなどから情報を入手できます。頼みになるのは就職課の職員です。就職課の職員は就職に関するベテランです。毎年就職活動を行う学生を見ていただきあって、裏情報を知っている場合があります。前々者は受給の集団面接が有効となる、前々者の筆記試験が出た問題が多いなどです。質問すれば企業説明会の傾向や対策などを詳しく教えてくれるでしょう。5、友人先輩。就職活動をしているのは自分だけではユーザーや先輩などの情報も頼りにして企業説明会の情報を入手しましょう。ただし、OB、OG 訪問の際、企業説明会の日程を尋ねる行為は注意が必要です。ウェブサイトを見ながら情報をわざわざ尋ねるのは調査の努力が足りないと判断され、減点につながる場合があります。OB、OG 訪問での手応えが採用担当者に伝わる可能性があります。この点を考慮すれば、先輩にわざわざ企業説明会のスケジュールを尋ねるのは控えた方がいいでしょう。企業説明会の情報を入手する手段を把握する。5度企業説明会の30のことがない。その3、企業説明会の雰囲気は参加前に確認できる。企業説明会の雰囲気は参加してみないとわからない。確かに具体的な様子は当日になってみないとわかりません。参加してみると、そういう証言でこのように回らないこともあるでしょう。思ったよりそれぞれのブースが狭くて、座りにくい状況もあるかもしれません。しかし、参加してみないとわからないと諦めるのは早すぎます。目安になる情報があります。こういうふうに頼みになるのは過去の実績です。毎年開催している企業説明会ならおそらく過去の情報が確認できるはずです。インターネットや口コミなどで過去の企業説明会を確認すれば、情報を予想できるでしょう。何社会が参加したのか、どんな雰囲気だったのか、どのくらいの人が使用したのか、会場で行政で支援があるのか、もちろん過去と同じ状況になるとは分かりませんが、近い状況にはなるはずですが、参考になるでしょう。余裕があれば、2年前や3年前の状況を確認するのもいいですね。過去の実績を確認することで必要な準備があります。ここの準備ができるだけでも緊張が抑えられ参加しやすくなるでしょう。毎年開催している説明会なら過去の状況を参考にする。5度企業説明会の30のことがない。その4、案内資料を当日もらうのが遅い。5度企業説明会では案内資料が準備されているのが一般的です。案内資料にはマップやタイムスケジュールなどが書かれています。案内資料があれば、同企業のブースが同時に何時から説明を始めるのか詳しくわかります。一般的に案内資料は会場に行けば無料でもらえます。当日に会場でもらえばいいではないかと思うのですが、ここがポイントです。実際のところ、当日に会場で案内資料をもらうのは遅い。すでに企業説明会が始まっています。案内資料をマップから場所やタイムスケジュールを確認して、今は順番を考えるのが遅いでしょう。頭の整理に追いつかず、片足するはずです。では、どうするかというと、事前に案内資料を印刷しておくのです。大規模な企業説明会では案内資料がウェブサイト上で公開されているのが一般的です。その案内資料を事前に印刷しておけば、今は順番を入念に計画できるのです。あらかじめ企業のブースの配置を頭に覚えておくだけでも、当日の見逃しは随分楽になるでしょう。わずかな手間はかかりますが、当日はスタート出しができるはずです。当日少しでもスムーズに見逃れるよう事前に準備は全てしておきましょう。5度企業説明会の案内資料は当日の内容に事前に印刷しておく。5度企業説明会の30のことがない。その後、企業説明会では隣の人に話してる。企業説明会に出席すれば、ぜひ隣の人に話しかけましょう。企業説明会は仲間を作るチャンスです。同席している人たちは自分と同じようにその企業に興味を持っています。同じ企業の者同士と考えれば、新規感もあるのではないでしょうか。自分から積極的に話しかけ、知り合いになりましょう。恥ずかしいのは話しかける習慣だけです。きっと相手も同じように仲間を増やしたいと考えていますから、スムーズにしないでしょう。知り合ってしまえば、逆に恥ずかしさならに仲間意識になれるでしょう。企業説明会の緊張もあります。自分がまだ知らない情報を相手が知っていることも考えられます。仲良くなって情報を共有すれば、就職活動がよりスムーズになります。仲間意識になれて就職活動をやる気をもらえるだけでも意味があります。お互いに仲間を励まし合えば、就職活動の心の支えになるでしょう。積極的に自分から話しかけ、仲間を作る姿勢が大切です。恥ずかしがらずに話しかけてみましょう。仲間を積極的にする姿勢が大切です。あなたの隣に座っている人が将来の親友になるかもしれません。企業説明会では隣の人に話しかけ、仲間を作る。5度企業説明会の30のことがない。その6、地方企業が企業説明会を開くならできるだけ出席したい。地方企業が企業説明会を開くならできるだけ出席しましょう。企業説明会は事実上の先行です。出席者は後から名簿を見ながらわかります。採用担当者は出席者は特に意欲が高い学生と判断する傾向があります。この点では先行に影響しないとしていても実際はわかりません。採用担当者も心を持った人間です。実際には企業説明会の出席者を先行で許す可能性があると考えているでしょう。さて、本当に出席した理由はそれだけではありません。本当の理由は抜き打ちが行われる可能性があるためです。企業が担当の企業説明会を開くときそのままの流れで筆記試験や集団面接を行う場合があります。面接の準備をされすると応募者の資質を確認しにくくなるため抜き打ちをすることがあります。それでは今から抜き打ちを始めますという担当者のところで会場がわざわざ始めます。大げさな話ですが、企業説明会を欠席しただけで先行の会場外になる可能性もゼロではありません。抜き打ちの筆記試験や面接の可能性がある以上、地方企業の企業説明会はできるだけ出席したいところ。学業やアルバイトなど忙しい時期ができるだけ都合するようにしましょう。すべての企業説明会に出席するのは難しくても地方企業説明会では出席したいところです。地方企業が企業説明会を開くならできるだけ出席する。5度企業説明会の30のことがない。その7、学内企業説明会とは、大学によっては学校内で行われる企業説明会があります。これを学内企業説明会と呼びます。各企業の採用担当者を大学に招いて就職活動を支援するユニークな業なんです。もちろん全ての大学で行われるわけではなく、大学によって実施しないところもあります。学内企業説明会には他の企業説明会にはない面白い特徴があります。特徴1、移動の手間が削減できる。やはり移動できる手間が省けるのは大きなメリットです。企業の採用担当者がわざわざ大学に来てくるため移動の手間がほとんどありません。通いない大学内で行われるため比較的リラックスした状態で参加できるでしょう。特徴2、選考が有利になりやすい。わざわざ企業が学校まで向いている様子から企業がその学校の学生に採用していることもあります。あくまで学生次第ですが、ある程度は選考が有利になりやすいと考えているでしょう。特徴3、実力のある中小企業もたくさんない。全く無名の企業を大学に招いて考えません。わざわざ大学に招いている企業ですが、それらの実力のある有料企業であると考えているでしょう。考え方によっては大学が有料な企業を選択してくれていると考えることもできます。知らない企業であってもよく知られると業界では有名な企業かもしれません。実は高い技術のある注目企業かもしれません。自分が知らないからといって最初から無視するのではなく、特徴を探すつもりで企業を確認してみましょう。無名の中小企業でも素晴らしい出会いがあるかもしれません。学内企業説明会があるならチャンスです。興味のある企業が説明会を邪魔をするなら積極的に参加してみましょう。もし参加して興味がなければ応募しなければいいです。社会人として貴重な機会もあります。社会について知識や理解を深める機会もあるでしょう。参加は無料ですから余裕のある方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。余裕のある方は学内企業説明会にも参加する。5度企業説明会の30のことがない。その8、予約を締め切った企業説明会は諦めるしかないのか。担当の企業説明会では全員制や予約制である場合があります。やはり大手企業や人気企業の場合は多くの人が殺到します。予約を開始してから短時間で全員に出してしまい、早々に予約を締め切る場合があります。申し込みが遅くなり、万年で届けてないこともあるでしょう。特に第一志望の企業説明会に出席できないのは要注意。企業説明会は事実上一時先行の場合があります。そうしたとき仕方ないと簡単に諦めるのは得策ではありません。無料招集で試したい方法が3つあります。1、企業のウェブサイトの問い合わせからお願いします。予約が締め切られても企業のウェブサイトの問い合わせからお願いします。 予約を締め切っているのは承知ですが、何とか参加させていただけないでしょうか。などの文面です。応募者の列に寄せ、特別に対応してもらえるかもしれません。2. 企業のホームページを定期的に確認する。予約を締め切った後、出席枠が追加され、予約が再開されることがあります。席が追加される場合は、日程が追加される場合もあります。企業としては、やはりできるだけ優秀な人材を取りたいのが本音です。店員で制限を設けると、企業としても損失につながります。できるだけ多くの人が参加できるよう、予約を締め切った後に出席枠が追加され、予約が再開されることがあります。予約が再開されても、気づかなければ意味がありません。予約を締め切った企業でも、ウェブサイトを定期的に確認して、企業等を確認することをお勧めします。特に、被害者の安い開催費の直前は早めです。3. 予約がなくなっても、当日会場に向かう。予約がなくても、当日、企業説明会に向かいます。無料招致で次のようなお願いをしましょう。予約はありませんが、他人でも構いませんので、参加させてください。会場の走りでも構いませんので、参加させてください。採用担当者も人間です。応募者が強い意欲と熱意を示せば、積極性に寄せ、特別に参加させてもらえる可能性があります。もちろん、もともと出席できない前提ですが、うまくいかなくても、感情的にならないのがマナーです。予約を締め切った企業説明会も無料招致で別の方法を探る。合同企業説明会の30の心構え。その9、資料が見つけない。話が始まれば顔を上げる。企業説明会のブースに入って、まず受け取るのが企業の案内資料です。資料には企業の詳しい情報が満載です。椅子に座ればじっくり読み始めるのが普通でしょう。もちろん見た目は楽しいようですが、読むのはいいのですが、ずっと読み続けるのは要求です。資料をずっと読んでいると、うつむいた姿勢になります。社員から見てずっと下を向いて資料から見ている学生は、話をきちんと聞いているのが不安になります。資料を読むのはいいが、きちんと話を聞いてほしいと思うでしょう。場合によっては、居眠りしていると誤解される可能性もあります。資料を読むのはいいのですが、あくまで参考程度が適切です。担当者の説明が始まれば、一旦資料を読むのはやめ、顔を上げて話に耳を傾けましょう。話が始まれば話に集中することです。社員から見て真剣に話を聞いてくれているという印象で嬉しく思うはずです。企業の案内資料は話の途中参考として頼みを迎えないと適切です。資料は後から時間があるときにじっくり読めばいいでしょう。資料から見続けずに話が始まれば顔を上げて話に耳を傾ける。合同企業説明会の30の心構え。その9、クイックボードがあれば何かと便利。企業説明会に出席の際はクイックボードを持参しましょう。クイックボードの持参は必須ではありませんが、あると何かと便利です。例えば、加えた資料を見るときです。クイックボードがあると手元が安定するため資料が見やすくなります。たくさんの資料をもらっても、やはり手元が安定するおかげで資料に集中できるでしょう。アンケート用紙に記入する際です。クイックボードがあれば、社畜として使えるため字が綺麗に書きやすくなります。アンケートは、社内において記入した方が好印象につながります。少しだけ荷物が増えますが、その価値は十分なはずです。ちょっとしたことですが、長時間の業務企業説明会では数多くの運転を出すでしょう。企業説明会にはクイックボードを持参して積極的に活用する。合同企業説明会の30の心構え。その11、クイックボードは真剣な印象をアピールする道具でもある。企業説明会ではクイックボードを持参すると便利です。例えば、加えた説明資料をクイックボードに載せば、手元が安定して見やすくなります。アンケートを記入するとき、社畜として使えば書きやすくなります。これらがクイックボードを持参するような目的ですが、実はもう一つ、かけた大切な意味があります。クイックボードは真剣な印象をアピールする道具にもなるという点です。想像してみてください。社員から見て、クイックボードを使ってメモを取る様子はどことなくしっかりした学生に見えませんか。クイックボードを持参している様子は準備がちょっと意外な学生に見えるはずです。クイックボードを使って話を聞く学生は、そうでない学生にまで真剣に話を聞く雰囲気になりやすくなるでしょう。話を真剣に聞く学生がいれば、説明をする社員にとってやはり嬉しく感じます。つまり、クイックボードを持っているだけで、好印象になりやすくなるのです。そう考えると、クイックボードも同じものの一つと考えることもできるのではないでしょうか。就職活動では自分の見方を意識することも大事です。真剣な印象をアピールするためにも、クイックボードがある方が便利です。クイックボードを真剣な印象をアピールする道具として活用する。合同企業説明会の30の心構え。その12、喉に隠すように案内資料に直接記入した方がいい場合もある。企業説明会では、企業の案内資料を加えることがほとんどです。企業説明会で聞いた情報などは、自参者の喉に書き込むことでしょう。ただし、案内資料を見たり、喉に書いたり、喉が大忙しになるでしょう。この時、メモを効率よくするテクニックがあります。ポイントは、企業情報の記録の仕方です。企業説明会で聞いた情報は、喉に書き込むのではなく、案内資料に直接記入することはいかがでしょうか。会社の案内資料に書き込むのは、失礼になるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。活用してもらうために加える資料ですが、積極的に書き込みます。喉に隠すスキルを学べるため、便利な方法の一つです。案内資料ならそのままの状態でメモできるため、素早くメモできるでしょう。見直すときも、案内資料とメモが一体になっているため、効率よく確認できます。余白が足られているため、大量のメモが不明ですが、少量のメモが最適でしょう。喉は案内資料を余白なしで埋まったときに使います。少し癖のある方法ではありますが、都合が良ければ試してみてはいかがでしょうか。都合が良ければ、喉に隠すように案内資料を直接記入する。合同企業説明会の30の心構え。単独の企業説明会では、大量の大勢が座るため、積もりやすい傾向があります。アピールしても出席者の大勢は覚えてもらいにくいでしょう。一方、合同の企業説明会は座るスペースが離れていて、社員との距離も近い特徴があります。つまり、企業説明会の場合と比べ、自分を覚えてもらいやすい状況があるのです。社員の仕事で説明会に参加しています。積極的な学生がいれば、就業意欲の高い人物として注目するのは不思議ではありません。意欲のある学生と思ってもらえれば、顔を覚えてもらえるでしょう。企業説明会は先行の一部である意識を持ち、礼儀正しい態度で出席しましょう。合同企業説明会は社員との貴重な接点の一つです。じっとしていただければ覚えてもらえません。自分から社員に近寄りアプローチしましょう。真剣な態度で話を聞いたり、積極的に質問したり、直して熱意を上げるです。熱意が伝われば、特別な安心を寄せてもらえる可能性が高まります。社員と距離が近い状況を生かして、自分をしっかり覚えてもらう。合同企業説明会の30の心構え。その14、目の人としてする誰かしを組むと、悪いはなくても大勢に見えやすい。足が疲れたときは足を踏みたくなります。考えているときは腕を踏みたくなります。もちろん友人と話しているときはいいのです。暗い態度も気にならず、リラックスした雰囲気もない会話は弾むでしょう。しかし、企業説明会や OB、OG 訪問など、目の人とする場合は注意したい態度です。目の人とする場合は、足を踏むと悪いはなくても大勢に見えることがあります。悪いはなくても、いつの間にか悪い印象になっているのは損でしょう。話を聞いているより聞かせてもらっているという態度が大切です。目の人としているときに足を踏むのは丁寧な態度と言えないでしょう。さて、手足を組みたくなるかもしれませんが、社員とする場合は少し我慢です。目の人の手足を組むのは良くても、他者の周囲の手足を組むのは変えた方が賢明です。足は組まない。では、膝の上に置く。もしくは、テントにも持ちます。無意識のうちにしてしまいがちなので注意しましょう。聞かせてもらっているという謙虚な姿勢を見せた方が、注意力も表現しやすくなります。目の人とする場合は、手足を組まない。合同企業説明会の30の心構え。その15、合同企業説明会は動きやすさと使いにくさを重視。合同企業説明会は、とにかく使えるのひと言。数多くのブースを見たため、たくさんなることになるでしょう。個数では1万とは軽く超えるはずです。いつまでで待っているブースでは、足りない状況もあるでしょう。合同企業説明会は、動きやすさと使いにくさを重視して出席するのが賢明です。ポイントは、靴からの荷物の3つです。まず、足りない靴を選びましょう。履き慣れている靴を選ぶだけで歩きやすくなり足も使いにくくなります。女性の場合はヒールが締めのパンツがおすすめです。安定感のある靴を選ぶだけで動きやすくなります。男性も女性も足の目を防ぐためインソールを使えばさらに快適です。ただ、合同企業説明会ではたくさんの資料をもらうことになるでしょう。合同企業説明会が終わった頃には資料が空になっていることが目指しかねません。資料を入れやすいよう A4 サイズの資料が入るからがおすすめです。ただが色が何もついたビジネス向けのバイクが基本です。荷物。必要かもしれないと思って荷物をたくさん持参すると体が重くなります。確かに準備は必要ですが体が重くなるとやはり動きやすさと使いにくさを明瞭します。できるだけ荷物は最小限に抑えて体も軽くしておくのが特策です。合同企業説明会は動きやすさと使いにくさを重視して出席する。合同企業説明会の30の心構え。その16、他は記憶に残るだけ。名刺は物として残る。名刺を持っているだけになっていませんか。名刺は持っているだけでは意味なく活用してこそ意味があります。企業説明会ではタイミングが良ければぜひ名刺を出しておきましょう。もちろん名刺を闇雲に出すのではなくあくまで王道を決めている企業説明会になります。例えば説明会の終了後社員と1対1で話す場面があれば名刺を出す絶好のタイミングです。自己紹介を兼ねて名刺を出せばインパクトがあります。他は記憶に残るだけですが名刺は物として残ります。丁寧に名刺を出せば礼儀正しい様子も伝わるため好印象に残るでしょう。説明会が終わった後名刺を見ればその分だけ記憶に残りやすくなります。後日提出した応募書類を見た時、おや名刺をいただいた学生だと認知してもらいやすくなるでしょう。実際のところ企業説明会で名刺を出す人はあまりません。だからこそわざわざ名刺を出してくれる学生は強いインパクトがあります。ただ、名刺を渡すだけでその少数に入れます。名刺はビジネスですが、就職活動をする学生にとっても重要なツールです。むやみに渡すのはいけませんが、必要な場面ではきちんと渡すのが適切です。タイミングがあれば、ぜひ名刺を渡し、自分を呼びましょう。正しい場面で使えば、名刺の魅力が発揮されます。応募を決めている企業には、タイミングがあれば、名刺を渡しておく。合同企業説明会の30の心構え。その17、第1志望と言わなくても社員にしっかり伝えられること。合同企業説明会では少しでもやる気を見せて、根性を伝えましょう。 清潔感のある身だしなみを整えたり、真剣に話を聞いたり、きちんとメモを取ったりなどです。やる気に満ちた行動を見せることで、社員に覚えてもらいやすくなります。さて、別の話をして、第一志望と言わなくても社員にしっかり伝えられる方法があります。キーワードは一番乗りです。まず、合同企業説明会には、対象と同時に入場できるようにします。多くの参加者が予想されるなら、少し早めになって、対象に並んでおくようにします。入場者は、親の企業のブースに一直線で向かいましょう。座る席は、もちろん一番前。社員が説明を始めれば話を真剣に聞きます。必要との時間には、最初に質問をします。一番にやってきて、一番前に座り、一番早く質問をする。この徹底した行動を見れば、企業側はきちんと準備をして説明を聞いていることがあります。何より、明らかにその企業を目当てにしていることがあります。事実を第一志望と言わなくても社員にしっかり伝えられるのです。そこまでするかどうかはあなた次第ですが、就業力をしっかり伝えられれば有効な策の一つです。企業説明会は事実を先行の基準でもあります。圧倒的な行動力で社員に自分の存在を覚えてもらいましょう。合同企業説明会の話と同時に一番のレベルに向かい、社員に強烈な印象を与える。合同企業説明会の30の心前、その18、企業説明会では次のおじさんが必須。就職活動において次のおじさんは任務です。持参をしてもいいし、持参しなくても大丈夫です。最悪の場合、OB、OD 公務や面接は日程変更になるのです。例えば、突然の体調不良です。先行迷惑をかけてしまいますが、仕方ないこと。きちんと事業説明すれば日程変更を認めてくれるでしょう。しかし、企業説明会は違います。企業説明会はどうなっても日程変更になりません。あらかじめ日程が決まっているため、もし体調不良で欠席や途中退場になれば、貴重なチャンスを失います。企業説明会は長時間の余裕で大勢の人が使用します。熱気が見える空間に長時間では途中で気分が悪くなるかもしれません。たくさんの話を聞いて、頭が痛くなり始めることもあるでしょう。長い時間に不安や緊張のためお腹を下す人もいるはずです。そのため普段は飲みの薬でも企業説明会では必ず持参することをお勧めします。最低限持参したい薬は水、頭痛薬、下痢止めです。その他体調に不安があれば追加で薬を持参するといいでしょう。自分は健康だから大丈夫と思うかもしれませんが、企業説明会は日程変更ができません。薬会はさほど荷物もありません。油断せず薬会はきちんと持参することをお勧めします。体調不良のため薬を持参する。合同企業説明会の30の心構え。その19、休みの日でもオープンに頼まれたい人は栄養を抜く。体力のある人でも企業説明会では必ず使えるでしょう。長時間に及ぶ企業説明会では体力勝負といっても過言ではありません。頭を使う、体も使う、体全身を最大限に活用する一日になるでしょう。疲れた時は素直に休めばいいのですが、貴重な機会ですから休むようにしても大きな割合で人もいるはずです。申し込みが何倍。そんな時は栄養ドリンクの力を借りてみてはいかがでしょうか。栄養ドリンクの方がすぐ栄養を補給できます。普段は変な人でも疲れて元気がない時も安全剤として活用するのは価値があるでしょう。気持ちとして気合いが入るだけでも随分違うはずです。すぐ効果は実感できなくても少なくとも健康面においてそんなありません。念のため持参しておくといざという時の判断に力を発揮するでしょう。疲れて元気がない時は栄養ドリンクの力を借りて気合を入れる。合同企業説明会の30の心構え。その10、あえて大企業のブースに向かわない選択もあっていい。参加する企業の一覧に聞き覚えのある企業があれば気になるでしょう。おや、知っている企業がある。応募する気はないがせっかくだから話だけでも聞いてみようかな。参考までに参加する人も多いのではないでしょうか。もちろん大企業のブースでも最初から真剣に応募する気があるなら参加するのもいいでしょう。一番前の席に座ったり真剣に話を聞いたりすれば顔を覚えてもらえるはずです。しかし現実はどうでしょうか。実際のところ大企業のブースは大混雑です。座ればまだいいそうです。立ち見ない場合も珍しくありません。自分が気になって参加してみようと思うように楽しそうな企業のことを考えているの。誰もが同じことを考え大企業のブースに集中する傾向があるのです。そんな時に発想を変えてみてください。聞き覚えのある大企業でも応募する気がなければ最初に選択肢から外しておくのです。余裕がない時までに参加するのは得策ではありません。気になって参加すると貴重な時間と体力を消費します。合同企業説明会の時間は限られています。名前を聞いたことのある大企業でも最初から応募する気がなければあえて参加しないのも賢い選択です。自分の事業をしっかり持ちましょう。大企業の名前を出さないことです。合同企業説明会では小企業に絞って効率よく回るような時間や体力を有効に活用します。聞き覚えのある大企業でも応募する気がなければ最初に選択肢から外しておく。合同企業説明会の30の心構え。その11、推定ブースが運命の出会いということもある。合同企業説明会では面白い現象が起こります。二極化です。人が単なる規定ブースは人で人気を上げます。人気がある場合は何だろうと思ってさらに人の集まりに余計に混雑します。ラーメンや行列の規定と同列になって余計に混乱と同じです。逆に推定ブースはあまり人気がないと上がります。魅力の乏しい企業など売り上げの規定も低いなど寂しい印象を受けるのではないでしょうか。推定ところはそういうのも恥ずかしく感じることでしょう。コンテンツブースはもっと混乱、推定ブースはもっと推定しまいます。合同企業説明会ではブースの一極化がなりやすいのです。しかし推定ブースが悪いと考えるのは誤解です。よくよく考えてみればそう見えるだけなのです。余裕があれば推定ブースも覗いてみましょう。人が推定ブース担当者は真になって詳しく説明してくれるでしょう。興味がない企業でも見分の取れるつもりで話を聞いています。実際に話を聞いていると意外に魅力のある企業かもしれません。自分の興味あった企業かもしれません。推定ブースが運命の出会いということもあるのです。合同企業説明会では推定ブースも積極的に行ってみる。合同企業説明会の30の心構え。その12、必要ないと思う資料でもひとまずもらっておく。合同企業説明会で手に入る資料はできるだけたくさんもらっておきましょう。企業の案内資料だけではありません。次の企業説明会の日程上や役立つ資料などもらえるだけもらっておきます。必要ない資料までもらっても仕方ないと思いますがどうでしょうか。資料は企業説明会が終わった後じっくり読めるメリットがあります。その時は必要ないと思っていても後で資料を見ているうちに新たな発展をすることがあります。興味がない企業でも資料くらいはもらってそんなないでしょう。もらうだけならただです。せっかく合同企業説明会に参加するなら何か一つでもお土産をもらって帰りましょう。やはり必要ないと思えば後でそれがいいです。資料会ならたくさんもらってもさほど大きな物にもならないでしょう。少しでもたくさんの資料をもらっておく方が可能性を十分に生かせます。資料はもらえるだけもらっておく。合同企業説明会の30の心構え。その13、企業と縁がなくても知識や見識が深まるだけで価値がある。自分には縁がない企業だった。ブースで詳しい話を聞いたりか、期待風で終わることがあります。頭もあれば外れもあります。貴重な時間や体力がなくなったと思いがちですが、ここも誤解があります。こう考えてください。その企業と縁がなくても知識や見識が深まりました。それだけで十分価値があったと考えられるのではないでしょうか。合同企業説明会では様々な企業を行う企業とたくさん出会います。様々な業界の話をして様々な人と出会います。社会人と接する機会もあるでしょう。人の勉強もたくさんの一日に世界観も一気に広がるはずです。そういう意味で合同企業説明会とは勉強会と思います。たとえ話を聞いて期待風であっても無駄ではありません。自分の知識や見識の広がりに貢献したのですが、有意な時間です。合同企業説明会というイベントに出席できるのも学生の今のうちです。社会人なら合同企業説明会に出席できる機会はほとんどないと考えていいでしょう。頭からも使えるイベントではありますが、それだけ有意である証拠でもあります。合同企業説明会そのものが貴重なイベントです。どんな話もためになると考え、ワクワクしながら参加しましょう。企業と縁がなくても知識や見識を深めるために役立つと考える。合同企業説明会の30の心構え。その14、余裕があればイベントブースを活用する。合同企業説明会のユニークな特徴の一つがイベントブースです。合同企業説明会によっては就職活動にちなんだイベントブースが設置されることがあります。例えば、ディレクションの検査コーナー、メイクコーナー、企業研究の攻略コーナーです。面接の練習を支援するイベントブースが準備されていることもあります。ほとんどの場合、無料のはずですから、気軽に参加できます。ずっと説明会まで集中しているとされているでしょう。そんなときは適当にイベントブースに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。就職活動に役立つ講座を無料で聞けるのですから、お得です。企業説明会により、運転官になる上で就職活動に役立つ情報も聞けます。先行にも影響しないので、気軽に参加できるでしょう。イベントブースをうまく活用して、貴重な情報を入手しましょう。ここで得られた情報が就職活動の決め手になるかもしれません。余裕ならば、運転官の方からイベントブースしっかり聞いているつもりでもうまく聞き取れないことがあります。担当者の滑舌が悪くて聞き取りにくいこともあるでしょう。学生の人に役者をして聞き取れなかったこともあるでしょう。完全に社員なら気がなくもう一度聞き出すが大勢がいる前では聞きにくいもの。かといって聞き逃したことを放置するのもよくありません。重要情報なら先行に支障が出る場合もあります。そんな時は隣の人に聞きましょう。ここで尋ねれば周りの人の邪魔になりません。丁寧に質問すれば気軽に答えてくれるはずです。逆に隣の人から聞き逃したことを伝えた時は丁寧に教えましょう。困った時はお互い様、隣の人と仲良くなるチャンスでもあります。聞き逃したことは恥を忍んで隣の人に聞く。合同企業説明会の30の心構え。その16、自分もやる立場である。企業説明会に出席する。この人はどことなく運命の姿勢が感じられます。一方的に話を聞き、場合によっては評価される。もちろん、貴重な時間を割いて社員から話を直接させていただくわけですが、大事なことを忘れていないでしょうか。自分もやる立場であるというんです。確かに、企業説明会は先行の一部として役割を担っている点があります。 企業は様々な学生として選ぶ立場でありますが、実際は学生も選ぶ立場であることを思い出してください。評価される側ではなく、評価する側でもあります。選ばれる立場ではなく、選ぶ立場でもあります。自分が選ぶ立場であると考えると話を聞き方も良い人間になるでしょう。企業説明会に参加するときは、どんな企業なのかとワクワクしながら話を聞かせてもらいましょう。様々な企業を調べたり、比べたりして、良い自分に合った企業を選ぶではありませんか。社員の方が彼らの年齢も高いわけですが、弱気になる必要はありません。自分も企業を評価する立場であると考え、積極的に話を聞かせてもらいましょう。自分も選ぶ立場であると考えながら話を聞かせてもらう。合同企業説明会の30のことがない。その理由が、質問したいことが見当たらない原因のほとんどは研究不足。企業説明会や OB、OG 顧問の前は質問をまとめておくのが基本です。疑問点をスムーズに解明できるように、応募者は事前に質問の準備をするのが役目です。積極的に質問することで、興味関心があることは理解できます。ところが、次のような状況に心当たりはありませんか。質問したいことが見当たらないという状況です。無関心の企業に対して質問がないのが分かります。無関心なら隠したいことがないため質問もないとなるでしょう。しかし、地方企業であるにもかかわらず質問がないのは不自然です。こうした時によくあるパターンがあります。質問したいことが見当たらない原因のほとんどは研究不足です。きちんと企業研究ができていない。地方企業を深く調べていると、普通はなぜだろうと疑問に思っていきます。調べれば調べるほど詳しくわかるようになると、細かい点にも注意が向くようになります。よく理解できない点が出てくることもあれば、もっと深く知りたいと思うこともあるでしょう。時には矛盾点を見つけることもあるはずです。何も疑問がなければ、あなたの企業研究は不十分かもしれません。もっと深く企業研究をしてみてください。企業研究を深めれば深めるほどなぜだろうと疑問に思っているのが次々に出てくるはずです。質問したいことがないのは、企業研究が不足していると考える。合同企業説明会の30のことがない。その18、質問で自己PRをしない。質疑応答で質問をすることです。質問をするのはいいのですが、自己PRが含まれていませんか。私は教育が留学生なのですが、本社の中で教育はどう活用されているのでしょうか。私は現在アルバイトの責任者をしていますが、本社のリーダーはどんな業務を行っているのでしょうか。質問に限りなく自己PRを混ぜるのです。大勢の中で発言するが目立ちやすくなり、自分は他の人とは違うというアピールと考えているのかもしれませんね。どうせ発言するなら少しでも印象的にしたいという気持ちはわかります。しかし、これは要注意です。周りで聞いている学生たちはすぐ自慢だと気づき、ため息をするでしょう。社員も質問の場に自己PRを混ぜるのは不適切と受け止め、良い印象を受けないはずです。せっかくのアピールもちょっと前後間違えればかえって不印象になります。質問をするときは余計な自己PR を混ぜず、純粋な質問だけにしましょう。自己PRはきちんとした連鎖法や清潔感のある見出しなどを通してアピールするのが適切です。質問に余計な自己PRを混ぜない。合同企業説明会の30のことがない。その19、企業説明会でその企業を割り点を混ぜてもいいのか。何か質問がありますか。企業説明会では採用担当者が応募者に向けて質問を求める場面があります。基本的に気になる点は自由に質問していいのですが、企業の割り点を混ぜてもいいのでしょうか。社員である採用担当者に直接聞けば本音が聞けるかもしれませんね。しかし残念ですが、あまり進めはできません。採用担当者の立場になってみましょう。新しい仕事をする応募者はやはり印象が良くありません。他にも大勢の学生がいるので企業の点を突然尋ねるのは控えた方がいいでしょう。気になる気持ちな事実でも企業説明会までは正しくありません。どうしても聞きたければ説明会の終了をこっそり尋ねるのがいいでしょう。本社に強い興味があるため、ぜひ本当のことを教えていただきたい。丁寧な内容として尋ねます。採用担当者は別に言わせ、こっそり教えてくれるかもしれません。その他インターネットで確認するのも良いことです。従業員を告知している企業や悪い評判は数多くの情報が見つかるでしょう。信頼性に疑問があるものを参考の一つになるはずです。その他その企業の OB や OG にこっそり尋ねるのも一つの方法です。誤解されないように聞き方には注意しましょう。企業説明会や面接でその企業の割り点を尋ねるのは控える。合同企業説明会の30のことがない。その30、周りだった企業のために準備しておきたいものとは。合同企業説明会では数多くの企業が参加します。事前に周り順番を決めていても全て周りではありません。それぞれの部署の時間が当日になってみないとわからない状況もあります。思ったより人が多くて周りだった企業に回れないこともあるでしょう。特に地方企業に回れなかった状況は致命的です。重要な話を聞きましたし、顔も覚えてもらえず前方的になる可能性があるでしょう。さて、周りだった企業は仕方ないと思って、喉を諦めるのはもったいない。こんなときのために準備しておきたいのは、履歴書のコピーです。周りだった企業にはすべて履歴書のコピーだけでも渡しておきましょう。企業によっては、心よく受け取ってくれるはずです。名刺を渡すのもいいのですが、このビデオの状況では、履歴書のコピーを渡すほうがインパクトが期待できます。履歴書には写真もついているので、顔も覚えてもらいます。説明会で履歴書のコピーを渡しても仕方ないと思うかもしれません。しかし、積極的に自分の良い子を寄せなさらなら渡す価値があるでしょう。実際に社員になって話ができなくても、履歴書のコピーを通して自分の存在を覚えてもらえるはずです。こうしたことは、企業次第ですが、外せないチャンスを生かす準備は大切です。周りだった企業には履歴書のコピーだけでも渡しておく。合同企業説明会の30のことがない。まとめ。その1、最短期に数歳量をパソコンのビデオしておく。その2、企業説明会の予想合同企業説明会の案内資料は当日の内容に事前に印刷しておく。その5、企業説明会では隣の人に話して仲直す。その6、地方企業が企業説明会を開くならできるだけ出席する。その7、余裕があれば他の企業説明会にも参加する。その8、予約を締め切った企業説明会でも無理をして別の行動をする。その9、治療が見つけずに話が始まれば顔を上げて話に耳を傾ける。その10、企業説明会にはクリップボードを持参して積極的に活用する。その11、クリップボードを真剣な印象アピールする動きとして活用する。その12、都合が良ければノートに書き写すように案内資料に直接記入する。その13、社員と興味が近い状況を出して自分をしっかり覚えてもらう。その14、目の人と接する場合は手を置かない。その15、合同企業説明会は動きやすさを最大に重視して出席する。その16、報道を決めている企業にはタイミングが良ければ名刺を渡しておく。その17、合同企業説明会の開始と同時に一番のビルスに向かい社員に強烈な印象を与える。その18、体調不良に備え薬を持参する。その19、疲れて元気が出ない時は栄養ドリンクの力を借りて気合を入れる。その20、企業の前大企業でも応募する気がなければ最初の選択肢から外しておく。その21、合同の企業説明会では推定ブースも積極的に行ってみる。その22、治療はもらえるだけ待っておく。その23、企業と縁がなくても知識や研修を兼ねるために役立つと考える。その14、余裕があれば気分転換も兼ねてイベントブースも参加する。その15、聞きましたことは恥を忍んで隣の人に聞く。その16、自分もやる立場であると考えながら話を聞かせてもらう。その17、質問したいことがないのは企業研究が不足していると考える。その18、質問に余計な自己PRを混ぜない。その19、企業説明会や面接でその企業の割り点を混ぜるのは控える。その30、周りだった企業には履歴書のコピーだけでも渡しておく。